4ページ4。皆さんが安心して暮らせるように、総合治水・雨水対策推進計画中に基づき、水害に強い町づくりに取り組んでいます。中、計画期間は令和3年度から令和12年度の10年間、中終わり。ID10270392。地球温暖化により今後も発生する可能性がある大型台風やゲリラ豪雨などの水害への備えが重要です。本市では市民の皆さんが安全・安心に暮らせるよう治水・雨水対策を強化・継続し、水害に強いまちづくりを進めています。問い合わせ、河川課、電話632-2686。水害に強いまちづくりを。本市では、令和元年台風第19号による被害を踏まえ、防災・減災対策にかかる施策を推進するため、総合治水・雨水対策推進計画を策定しています。この計画に基づき、流す、貯める、備えるの取り組みを3つの柱として、水害に強いまちづくりに取り組んでいます。上のイラスト参照。4ページから5ページイラスト。このイラストは、水害に強いまちづくりに向けた取り組み内容を、流す、貯める、備えるの3つの柱に分類して示したものです。見開きページの上半分ほどを占めるイラストには、山間部4箇所から流れ出た小さな川が画面中央で合流し、大きな川となって下流へと流れています。川の周辺には、田んぼや水門、学校、市役所、公園、調節池、民家などが点在する様子が描かれ、また、それらが3つの柱のどの取り組みに該当し、どのような役割をするかなどが記され、写真とともに示されています。流す、貯める、備えるの順に読んでいきます。はじめに流す。水色で示され4箇所あります。1箇所目、河川上流の水門部分です。強化、構造物の維持管理。河川や下水道などの構造物の予防保全型修繕を行い、長寿命化を図っています。水門の写真が添えられています。2箇所目、川幅の広がった堤防部分です。河川の改修、下水道の整備。河川の改修や下水道の整備を行い、雨水を安全に流します。整備された堤防の写真が添えられています。3箇所目、河川中流域の調節池です。調節池整備。洪水を一時的に貯留して河川の流量を低減します。4箇所目、川幅の広がった下流流域です。強化、河川や調節池、調整池の浚渫。河川などに溜まった土砂や流木を取り除き、河川の安全度を向上させます。ショベルカーで土砂や流木を取り除く工事をしている写真が添えられています。次に、貯める。茶色で示され、5箇所あります。1箇所目、田んぼです。順調に貯留量を確保。田んぼダムの普及促進。農地所有者や耕作者の協力のもと、水田に雨水を一時貯留し、河川への流出抑制を図ります。問い合わせ、農業企画課、電話632-2474。 排水マスが設置された田んぼの写真が添えられています。2箇所目、道路部分です。透水性舗装、浸透マス設置。指導などで雨水を地下に浸透させ、流出を抑制します。浸透マスの写真が添えられています。3箇所目、民家に設置された雨水貯留タンクです。官民共同雨水貯留浸透施設設置費補助金制度 ID100-2659 敷地内の雨水を貯留浸透させ流出抑制を図ります。市街化区域の一般住宅などへの雨水貯留タンクなどの設置費を助成する補助金制度の詳しい内容は5ページをご覧ください。壁面に取り付けられた雨水貯留タンクの写真。住宅の庭や地中に設置された雨水貯留施設や浸透施設のイラストがあります。4箇所目、市役所と学校に設置された雨水貯留タンクです。校庭貯留や私有施設への雨水貯留タンク設置、学校の校庭などを活用した雨水の貯留を行い、流出抑制を図っています。なお、学校のイラストには、市内全小中学校に雨水貯留タンク設置完了と記されています。5箇所目、公園の地下に設置された雨水をためる施設です。公園への雨水貯留。敷地内で雨水の貯留を行い、流出抑制を図ります。雨水貯留施設の写真が添えられています。最後に備える。黄土色で示され、2箇所あります。1箇所目、河川上流部で主流の合流する地点です。強化、河川監視の強化。河川に監視カメラや水位計を設置し、監視体制を強化します。河川監視カメラ、水位情報は下 QR コードで確認できます。国土交通省、川の防災情報ホームページ、https://www.river.go.jp/index-qr コードの表示あり、危機管理型水位計運用協議会、川の水位情報、http://k.river.go.jp/QR コードの表示あり、堤防に設置された監視カメラの写真が添えられています。2箇所目、イラスト中央下部に記されています。強化、ハザードマップやマイタイムラインの周知徹底。ID100-2-3319 ID100-2-7736 市ホームページへの掲載や出前講座の開催により防災意識を高めます。4ページから5ページイラスト終わり。流す取り組み、河川や下水道の整備などを引き続き計画的に行います。さらに、河川の土砂などを取り除く浚渫工事により、浸水被害の軽減に取り組みます。貯める取り組み、公共施設に設置した雨水貯留タンク、浸透施設の適切な活用と、市民の皆さんの取り組みの促進に向け、設置支援や周知活動を行います。備える取り組み、豪雨被害から市民の皆さんの生命・財産を守るため、 ハザードマップによる水害リスク情報の提供や、マイタイムラインの普及促進に取り組んでいます。マイタイムラインの作成方法は、7ページの記事参照。推進計画の達成状況と目標値。5ページ表。この表は、流す取り組みと貯める取り組みについて、達成状況と目標値を示したものです。流す取り組みとしては、河川及び下水道の整備率。貯める取り組みとしては、田んぼダムなどの貯留量を示しています。いずれも、令和4年度、令和5年度の達成値と、令和12年度の目標値を示しています。順に読んでいきます。まず、流す取り組み、整備率の表。河川、令和4年度、64.5%。令和5年度、64.7%。令和12年度、70.0%。下水道、令和4年度、55.6%。令和5年度、55.8%。令和12年度、62.0%。次に、貯める取り組み、貯留量の表です。田んぼダムなど、令和4年度、約227万立方メートル。令和5年度、約276万立方メートル。令和12年度、約239万立方メートル。表終わり。県と連携して実現。長時間降雨。6時間で 213.6mm の降雨でも、田川では令和7年度床上浸水ゼロを目指す。菅田川では令和12年度床上床下浸水ゼロを目指す。短時間降雨。1時間で 47.2mm の降雨でも、市管理河川では令和12年度床上浸水ゼロを目指す。貯める。雨と上手に暮らそう。みんなで取り組む大雨対策。ID100-2659。問い合わせ、工事受付センター。電話、633-3164。近年、気候変動に伴う集中豪雨が頻発しています。市街地の浸水被害の軽減や河川への雨水流出を抑制するためには、市街地全体で雨水の貯留・浸透能力を高めていく必要があります。本市では市街化区域、一部対象外の地区あり、で、雨水貯留タンクや雨水浸透マスなどの設置にかかる費用を補助しています。浸水被害の軽減のためにも、設置にご協力ください。対象、市街化区域に土地または建物を所有、占有している人、ただし一部対象外の地区あり、補助額、設置費用の3分の2、上限額は下表の通り。5ページ表、雨水貯留施設、浸透施設の補助内容。この表は、雨水貯留施設、浸透施設の設置にかかる費用の補助内容を示したものです。1から5まで5種類の対象施設と上限額などが示されています。順に読んでいきます。1、雨水貯留タンク、上限額など、1基あたり最大4万円から8万円、容量による。ただし、建物一棟につき2基まで。2、雨水浸透マス。1基あたり最大3万円。ただし、土地または建物一棟につき6基まで。 3. 雨水浸透トレンチ。1メートルあたり最大1万円。ただし、土地または建物一棟につき24メートルまで。4. 浄化槽転用槽。1基あたり最大6万円。ただし、建物一棟につき1基まで。5. 透水性アスファルト舗装。10平方メートル以上で1平方メートルあたり900円。ただし、一宅地または一帯利用している土地につき300平方メートルまで。表終わり。その他、利用には条件があります。詳しくは工事受付センターへお問い合わせください。浸水ハザードエリアに立地する生活利便施設の浸水対策への助成制度。ID10141462。問い合わせ、NCC 推進課。電話、632-2563。水害に強く安全で持続可能な NCC を実現するため、都市機能誘導区域などの浸水ハザードエリアに立地する医療、福祉、商業などの生活利便施設の浸水対策への助成を行います。対象、都市機能誘導区域や市街化調整区域の地域拠点のうち、浸水ハザードエリアに立地する誘導施設。助成額、止水板の設置など浸水対策に要する費用の3分の1、上限あり。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。備える、台風や集中豪雨などの風水害に備えよう。5月は水防月間です。これからの季節は雨が降りやすい季節になります。いざという時に慌てず行動できるよう、事前に準備しておきましょう。1. 災害に備えて備蓄しよう。災害時には電気やガス、水道などが使えなくなることや、食料品や生活用品などが手に入りにくくなることがあります。自宅に留まるときや避難所に避難するときに必要になるものを考えて、最低3日間程度生活できるように準備しましょう。6ページイラスト。災害に備えて備蓄したい生活用品のイラストです。リュックサック、ラジオ、懐中電灯、ペットボトルの水、保存用食品などが描かれています。イラスト終わり。2. 災害のリスクを知ろう。本市では4種類のハザードマップを作成しています。被害が想定される範囲が異なるため、すべてのハザードマップを活用して、自らの災害リスクについて確認しましょう。6ページ、QR コード。QR コードが4件掲載されています。ID10233192市ホームページ、ハザードマップ、洪水、QR コードの表示あり、ID10332873、市ホームページ、ハザードマップ、土砂災害、QR コードの表示あり、ID10288992、市ホームページ、内水ハザードマップ、QR コードの表示あり、ID10188908、市ホームページ、ハザードマップ、農地用ため池、QR コードの表示あり。QR コード終わり。本市では、上のハザードマップを一冊にまとめた統合型ハザードマップの作成を進めています。今後、各世帯に配布します。詳しくは市ホームページや SNS の情報をご確認ください。 3. 気象情報や避難情報の入手手段を持とう。簡単に登録できます。登録制防災メール。市内の気象情報や避難情報などの防災情報を速やかにメールで配信します。災害時の備えにぜひご登録ください。登録方法、下の QR コードを読み取るか、宇都宮シティガイドで検索。登録はこちらから、QR コードの表示あり、宇都宮シティガイドで検索。サイト内 URL、http://utsunomiya.mwjp.jp/mobile/mobile/index-index-cgi?ページ PAGE=642メール配信サービスをクリック。問い合わせ、危機管理課、632-2052。キキクル、危険度分布。キキクルは、大雨や洪水による危険度がどこで高まっているのかを知ることができる、気象庁が発表する情報です。確認方法。下の QR コードを読み取るか、キキクル、URL、http://www.jma.gov/.sharp/.zoom/.oom/.6/.lat:以下数字34.3760号/.lon/.6711/.1314.6711/.43/.カラーデプス、color/.dept://element/.elements/.land/.land で検索。登録はこちらから。QR コードの表示あり、キキクルで検索。防災アプリ全国避難所ガイド。自分と離れた場所に暮らす家族などの地域を登録することで、登録した地域に水害などの危険が迫った際、防災情報をプッシュ型で受け取れるようになります。あなたの逃げ手で、大切な人の避難を後押ししましょう。アプリの取得方法。下記の QR コードを読み取りダウンロード。Google Play Store http://applestore/.appsdetails?ID=jp.hinanjo-hinanjyo.guide QR コードの表示あり。アップストア、https://apps.apple.com/.jp/.app/.id 以下数字44606-3625、数字終わり、クエスチョンマーク MT=8、QR コードの表示あり。4、避難先と避難経路を確認しよう。右の QR コードから自宅近くの避難所を確認し、避難経路を確認しておきましょう。避難先は市が指定する避難所、小中学校、公民館などだけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えましょう。また、台風などの接近に伴い、河川の氾濫による浸水被害が想定される場合、私有施設のほか、民間事業者にご協力いただき、車両待避場所を開設します。中、開設する車両待避場所は、避難所とともに、登録制防災メールや、市ホームページ、ラジオなどでお知らせします。中、本市が開設を決定していない場合は、車両待避場所としての利用はできません。中、終わり。ID100-3234、市ホームページ避難所について QR コードの表示あり。ID102-7677、市ホームページ風水害時に車両待避場所を開放します。QR コードの表示あり。皆さんの命を守るマイタイムラインを作成しよう。マイタイムラインとは、マイタイムラインは台風や集中豪雨などの風水害に備えて、いつ、誰が何をするのか、どのような避難行動をとるのかについて、あらかじめ自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理した一人一人または家族単位の防災行動計画です。マイタイムラインを作るメリット。マイタイムラインを作っておくことで、いざ洪水や土砂災害などの危険が迫ったときに、慌てて避難することなく、危険な状況になる前に、余裕を持って安全に避難するための行動をとることが可能になります。あらかじめ、家族で話し合っておきましょう。7ページ図、マイタイムライン作成シートです。上部にはマイタイムライン作成シートとあり、その右側にはミアリーのイラストとともに、私の避難行動計画とあり、名前を書く欄があります。シートは上下2段に区分されています。上の段はさらに1から4に区分され、主に災害に備え備蓄しておくべきものや準備するものなど、そして知っておきたい各種情報などの確認事項が記されています。下の段は警戒レベルに沿った気象情報、避難情報、行動計画などが記されています。はじめに上の段1から4を読んでいきます。なお、どの項目にもチェックボックスがついていて、チェックできるようになっています。1、貴重品、備蓄品等で4種類に分かれています。1つ目、貴重品。3項目あります。置き場所の整理。持ち出せる工夫、防犯面の配慮。2つ目、水、食料。3項目あります。水の準備、保存可能な食品、他、記入欄があります。3つ目、生活用品。5項目あります。常備薬、処方薬、コンタクトレンズ、メガネ、 マスク、除菌グッズ、生理用品、おむつ、ほか、記入欄があります。四つ目、照明、情報、調理、五項目あります。懐中電灯、ランタン、モバイルバッテリー、電池、カセットコンロ、紙皿、割り箸等、ほか、記入欄があります。丸に、二つに区分されています。一つ目、ハザードマップ確認。三項目あります。洪水・浸水想定区域にある、土砂災害警戒区域にある、ため池浸水想定区域にある。二つ目、近所の危険箇所。四項目あります。危険な川。記入欄があります。アンダーパス。記入欄があります。冠水場所。記入欄があります。他、記入欄があります。丸三、情報入手手段。四項目あります。市登録制防災情報メール、インターネット、括弧市気象庁、閉じ、防災アプリ、記入欄があります。他、記入欄があります。丸四、避難先、避難経路。三項目あります。避難所、記入欄があります。親戚、知人宅等、記入欄があります。避難経路の安全確認。次に、下の段です。下の段は、警戒レベルに沿った気象情報、避難情報、行動計画などが記されています。シートの中央部分には、警戒レベルが、レベル1からレベル5まで、色違いで示されています。レベル1は白、レベル2は黄色、レベル3は赤、レベル4は赤紫、レベル5は黒です。それらの警戒レベルごとに、気象情報、避難情報、私の行動計画、記載例を記す欄があります。順に読んでいきます。レベル1、気象情報、避難情報、早期注意情報、今後気象状況悪化の恐れ、私の行動計画、記載例、天気予報を確認する、備蓄品と非常持ち出し品を確認する。レベル2、大雨注意報、洪水注意報、下向きの矢印で、大雨警報、洪水警報等、注意報から警報になる恐れを示しています。行動計画、避難所、避難情報、避難経路を確認する。レベル3、高齢者等避難。レベル2から矢印が伸び、氾濫警戒情報、避難所開設。レベル3から避難所開設の矢印がレベル4に伸びています。行動計画。実家の両親に連絡して避難を呼びかける。レベル4。避難指示。土砂災害警戒情報。氾濫危険情報。避難所開設。行動計画。戸締まり、避難開始、避難完了後、両親や親戚に連絡する。レベル5、大雨特別警報、氾濫発生情報。行動計画の欄には、赤文字で、災害発生と書かれています。図、終わり。左の QR コードを読み取って、市ホームページを参考に、マイタイムラインを作成しましょう。 ID102-7736、市ホームページ風水害から命を守るマイタイムラインを作ろう QR コードの表示あり。なお、マイタイムライン作成シートは今後統合型ハザードマップに同封して各世帯に配布します。7ページイラスト、地図を示しながら避難所や避難経路などを確認し合っている家族の様子です。イラスト終わり。トピック、出前講座を実施しています。ID100-2831、自治会やサークル、企業などの団体を対象に防災出前講座を行っています。申し込み方法、宇都宮市の防災、マイタイムラインで避難の作戦づくりのいずれかの講座を選び、電話で危機管理課、電話 632-2052 までお問い合わせください。